特集、民生委員、児童委員、地域の人と関係機関をつなぐ架け橋に、ID1678、行政だけでは把握できない地域の方の悩みや課題にいち早く気づき、関係機関に橋渡しを行うのが民生委員、児童委員です。今回はそんな地域の皆さんを温かく見守る民生委員、児童委員を特集します。一人暮らしの高齢者数は男女ともに増加傾向で、令和2年の本市の一人暮らし高齢者世帯数は3425世帯。また、令和2年の全国や愛知県と比較すると、本市は核家族世帯の割合が高くなっています。核家族化や少子化によって、高齢者や子育てをしている方などが周囲に相談できず孤立してしまうことが懸念されます。本市の一人暮らし高齢者世帯数は、平成22年2063、平成27年の2758を経て、令和2年は約 1.7 倍の3425世帯。令和2年における本市の核家族世帯割合と全国、愛知県との比較は、尾張旭市は 65.6%、全国は市より 11.5% 低い 54.1%、愛知県は市より 10.1% 低い 55.5%。いずれも出典は国勢調査で、紙面は棒グラフで示しています。民生委員、児童委員とは、民生委員、児童委員は非常勤の地方公務員です。民生委員は社会福祉の増進のために、地域住民の立場から福祉に関する相談や援助活動を行います。児童委員は地域の子どもたちが安心して暮らせるように、子どもたちの見守りや子育てに関する相談・支援を行います。民生委員は児童委員を兼ねており、本市では131人の委員が活動しています。また、民生委員、児童委員の中でも、児童に関することに特化した主任児童委員が小学校区に2人ずつ配置されています。紙面では、利用者、民生委員、児童委員、主任児童委員、そして関係機関との関連をイラストなどを使って示しています。高齢者、障害者、生活に困窮している方、子どものいる方、妊産婦、そして母子、父子世帯などが民生委員、児童委員及び主任児童委員に相談します。相談された各委員は相談者に情報提供及び援助をします。各委員の関係機関としては、市役所、社会福祉協議会、児童相談所、保育園及び学校、医療機関などで連携、協力をしていきます。活動内容、見守りとつなぎ、子どもから高齢者まで幅広い世代の地域の方を見守ります。特に、一人親家庭や70歳以上の方だけで生活している家庭には、訪問を行い、必要に応じて受けられる制度やサービスなどの情報を提供します。また、訪問だけでなく、児童への登校時の声掛けや、地域の方へ積極的に挨拶を行うなど、日常生活の中でも周りを気にかけています。紙面には2つのイラストが載っています。普段の生活のイラスト。委員が A さん最近見かけないなぁと心の中に思い描きます。それでこんにちはお久しぶりですねと声掛けをすると A さんは実は先月足を負傷してでももうすっかり良くなりましたと状況を把握することができました。次のイラストはご近所さんとの会話です。おはようございますとご近所に声をかける委員に対し、ご近所さんはおはよう、そういえば B さんの家のポストに郵便物がたくさん溜まっていたよと情報を。それで委員はお元気ですかと早速お電話をしてみます。すると実は困っていることがあってとこちらも状況把握に至りました。以上イラストでした。主なスケジュール、5月から11月までです。5月に講演会、7月に小学校との教育懇談会が予定されています。一人親家庭の訪問は5月から7月までで、子どもの様子や子育てに関する困りごとを聞き、必要に応じて子ども未来課などの関係部署に連絡します。 障害者世帯実態調査朝日スマイルチケットの配布は9月から10月に行われ、障害のある方や家族を訪問し必要とする支援の状況を把握します。高齢者世帯等実態調査は9月から11月、70歳以上の方だけで生活している家庭を訪問し、福祉サービスや緊急時の連絡先を把握します。この間、毎月実施されるのが、子ども家庭課との連携会議及び日だまりカフェの開催です。日だまりカフェ、ID28572、不登校の児童・生徒で悩んでいる保護者とその家族が集える場。実施場所など詳細はホームページで。5月の開催は5月19日火曜日10時から12時、ところは渋川福祉センター和室です。朝日ヶ丘地区で活動されている川島さんと柿田さんにお話を伺いました。民生委員児童委員在任期間12年の川島博子さん、困っている方と関係機関をつなげるメッセンジャー、民生委員児童委員になって12年が経ちました。委員になる前は市外で過ごす時間が多かったのですが、ふとちょっと地元にも目を向けてみようかと思ったタイミングと、地域の方に民生委員をやってみないと誘われたことが重なり始めることになりました。地域に住む高齢の方の見守りや声掛け、市から依頼される実態調査など、街を歩き人と会う機会がたくさんあります。自分の健康づくりにも役立っていますし、挨拶ができる人が増えたことがとても嬉しいです。先輩から、民生委員は困っていることを解決する人ではない、困っている人を関係機関につなげるメッセンジャーだと言われたことがあります。委員を始めた時は頑張らなければと気負いすぎていた部分がありましたが、その言葉を聞いて気持ちが軽くなったことを覚えています。今年度から民生委員の活動内容の見直しを検討していく予定です。仕事や家庭、趣味などで忙しい方でも活動しやすい環境づくりに取り組みます。地元が好きな方、地域に貢献したい方など声がかかった時はぜひ仲間に加わっていただけると嬉しいです。続いて、主任児童委員在任期間3年柿田理恵さん。地域の方が元気に安心して過ごせるように、もともと子どもが好きで子どもと関わる何かがしたいと思っていた時に主任児童委員のお誘いがありました。ボランティア活動にも興味があったため、一住民として地域に貢献できればという思いで始めました。私が担当している主任児童委員は特に子どもと関わる機会が多いです。挨拶運動などで子どもたちから笑顔で大きな声の挨拶をされるととても嬉しくなります。私も子どもたちに負けじと元気よく挨拶を返しています。笑い。主任児童委員を続けていくうちに幅広い世代の方に声をかけていただけるようになり、それが活動の励みになっています。今後も研修に積極的に参加し、自身のスキルアップにつなげていきたいです。今の目標は地域の方に頼ってもらえる存在になることです。お困りごとやちょっとした悩みがある方は気軽に声をかけてもらえたらと思います。この町が好きだから皆さんが元気に安心して過ごせるように活動していきたいです。紙面にはお二人の写真が掲載されています。民生委員児童委員 Q&A 市職員地域福祉課片平さんに聞く質問、相談したいときはどうすればいいの？回答、お住まいの地域の民生委員、児童委員を知りたいときは、地域福祉課にご連絡ください。連絡先をお伝えします。質問、相談した内容が他の人に知られないか心配。回答、民生委員、児童委員は民生委員法による守秘義務があります。また、退任後も守秘義務は継続します。相談内容が他の人に伝わることはありません。質問、病院の付き添いなどの身の回りのこともお願いできますか？回答、病院の付き添いなどの身の回りの世話、掃除、買い物、料理、ゴミ出しなど、や、ご近所トラブルの仲裁、保証人になることはできません。受けられるサービスの情報提供などをします。質問、 民生委員、児童委員になるために資格は必要ですか？回答、特別な資格や知識は不要です。一人ではなく、同じ地域の委員や行政、関係機関と連携して取り組みます。詳細は地域福祉課にお問い合わせください。紙面には地域福祉課の片平さんの写真が掲載されています。お住まいの地域の民生委員、児童委員に相談を、6つの事例を載せています。生活のこと、一人暮らしで寂しい、高齢者2人で何かあった時に不安、災害が起こった時、避難を助けてほしい。お金のこと、生活費がない、子どもの進学費用がない、定年退職後の生活費が不安。子育てのこと、子育てのことで相談できる人が周りにいない、子育てがうまくいかなくて不安、子どもが学校に行かなくなった。近所のこと、隣の家のポストに何日分も新聞がたまっている。最近〇〇さんの姿を見かけない。〇〇さんの子供が何日も服を変えていない。福祉サービスのこと、困っているけどどこに相談していいかわからない。障害者手帳を申請したい。配食サービスを使いたい。介護のこと、介護ばかりで自分の時間がない。介護保険の使い方がわからない。祖父母のために住宅を改修したいがお金がない。紙面には、民生委員、児童委員は福祉に関する相談ごとについて、相談者と関係機関をつなぐパイプ役です。皆さんの一番身近な相談先として、気軽に困りごとをお話しください、と、旭川地区の民生委員、児童委員、男女合わせて14名の皆さんの写真が掲載されています。特集、民生委員、児童委員の問い合わせ先、地域福祉課、電話 76-8184。